イエス様の恵みと平和が皆様方の上に豊かにありますように。アドベントの第一の聖日を迎えました。ろうそくが一本火が点じられまして、クリスマスを待ち望む準備が少しずつ進められていこうとしています。今日もご一緒に礼拝ができますことを心から感謝をいたします。読んでいただきましたルカ21章、途中からでありますけれども、この箇所は、あまり喜ばしい箇所ではありませんで、むしろですね、このアドベントになぜここが聖書の日課として選ばれているのか、こちらが試されるような気もいたしますが、この箇所はですね、例えば20節を見ていただきますと、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらということが記されていまして、弟子たちと共にイエス様が神殿に入っていかれる、エルサレムの神殿に入っていかれる、そしてそこで、献金の話があったり、弟子たちはですね、その荘厳な建物を見て驚いている中で、神殿を壊してみよう、私は3日でこれを建ててみせる、このような言葉が飛び交った後で、エルサレムが軍隊に囲まれる時が来るという衝撃的な内容が語られたわけであります。そして25節以降、先ほど読んでいただいたところですけれども、ここにはですね、天体の異常が現れる、でそこで人の子が来るのを人々は見ると、この箇所からですね、クリスマスのイエス様の誕生、おいでになるということと結びつけられて、この歌詞は日課として選ばれているんだろうと思います。さまざまな天変地異の様子が描かれて、28節を見ますと、これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい、あがないが近いのですとおっしゃっておられる。世の終わりを思わせる内容でありますが、今の時代と重なるようなことがいくつもあるように思います。頭を上に上げなさい、先ほど賛美しました中に、330番の中にですね、幸い薄く見える時に、孤独に悩む時に、我が恵み何時にたれりと静かな声を聞きぬ、されば我が目を上げて十字架のイエスを仰がん、主よ、我が愛を思えば我に乏しきことなしと。私たちが悩み苦しみの中に沈んでいる、頭が下がっている、その頭を上げようということであります。で、私はこの頭を上げる、頭を上げるということで思い出すことが一つあります。この時期になりますと、クリスマスの歌があちこちで聞こえてきたり、また個人的にですね、そういった曲を自宅でかけて聴いたりすることが多いかと思います。私はヘンデルのオラトリオメサイアの中の33番合唱の中にこの言葉が記されております。 Lift up your heads, O ye gates、門よ、お前たちの頭を上げよ、繰り返されるんですね。これは学生時代に通っていた教会で、毎年クリスマスになりますと演奏会があって、メサイアを演奏するんです。そんなに大きな場所ではありませんけれども、合唱団とソロの方々4人と、なんとか工夫して演奏してくださる方々をお呼びして、パイプオルガンが小さいのがありましたけれども、そういう中で私たちも青年たちはですね、駆り出されて合唱させられたわけですが、この Lift up your heads というですね、この言葉と非常に軽快なリズムと、何か心がワクワクするということを思い出します。引用されている聖書の箇所は詩編の24編の7節と9節ですけれど、 門よお前たちの頭をあげよという文字通りその言葉です。栄光の王、強く力ある主、戦いに力ある主が王としてエルサレムに入場される。なので門を開け、まあ、私たちからすると開くということですが、多分その時代は上に上げられるということでしょう。でこの教会が、その教会が中田右衛という方の敷地の中にあった教会でした。中田右衛という方は聖歌を編纂された方です。でこの方が日本語で初めてヘンデルのメサイアを全曲訳して、それをですね、演奏するということがよく行われました。ヘンデル自身は1741年にこの曲を書いたわけであります。中田先生はしばしばそのことに触れておっしゃいました。当時ロンドンでオペラの高校がうまくいかず、ヘンデルは経済的に窮地に陥っていた。そういう中で当時のイギリスは産業革命が起こって格差社会ということで、貧富の差が非常に激しい、社会の問題が大きく起こっていた中で、ある種の宗教改革が行われて、そしてそのメッセージに触れたヘンデルは非常に感激して、24日のうちにこのヘンデルを書き上げた。そしてその楽譜は涙で濡れていた。よく中田先生はそれをおっしゃって、そういうことを心に留めながら、皆さん演奏してください、歌ってくださいとおっしゃっておられたのですけれども、いま、だにその古い楽譜を私は手に持っておるわけですけれども、この Lift up your heads O ye gates、 門よ頭を上げよ、頭を上げよ。その詩編の24編の門、これはエルサレムの城壁の中に組み込まれた門でありますけれども、ここでイエス様が言われたのは、天地の異変、戦争、そういったことが起こって希望が失われ、世の終わりが来たと恐れをおののく人たちに向かって、あなた方の頭を上に上げよ、下ばかりを見ないでと、こうおっしゃっておられるんではないだろうかと思います。エルサレムの神殿は、まあ、今日ですね、壁のみが残っているということはよく知られているんですが、実はあの新壁は三代目の壁であります。初めに建てられた神殿はソロモンの時代、まあ、あの地にですね、木材があったとは思えません。しかしレバノンというところに行くと大量のですね、杉の木があって、そこからヒダムという人を通してですね、木材をどんどんエルサレムに運び込んで荘厳な神殿が建てられた。これが第一の神殿。しかし紀元前の6世紀にバビロンによってこの神殿がことごとく破壊されてしまい、そこから70年後に戻ってきましたユダヤ人たちがもう一度神殿を建てようということで第二の神殿が建てられます。しかしそれは第一の神殿のことを伝え聞いていた祖父母たち、親たちにとってみればあまりにも貧相なものであって、とても神殿として使うにはというような状態ではあったけれども、国がことごとく破壊された後、自分たちが再建されたところで、家を再建するよりもとにかく神殿をということで建て直した。でそれもやがて役に立たないものになって、イエス様の時代、ヘロデによって、まあいわば彼はですね、ローマの手先ということではありますけれども、ユダヤ人の人気を得る、そのために神殿を建ててあげようということで、46年目のことがヨハネの福音書に記されています。弟子たちが 非常に素晴らしい神殿を見て感嘆しているところ、先ほど言いましたようにこの神殿を壊してみよう、私は3日で建ててみせるとおっしゃった、まあ、その神殿も紀元後の70年にはローマ軍によってことごとく破壊されてしまう。そういうことを考えてみますと、今日の箇所でイエス様がおっしゃっておられる言葉をそのような歴史的な背景を合わせながら読んでみますと、神殿崩壊からすでにもう2000年を経て、今なお雲の上に乗って来られる人の子を私たちは見ていない。世の終わりということを考えますと、非常に強い関心をお持ちになる方々がいらっしゃる。それは決して悪いことではないわけですけれども、ともすると、例えば黙示録を引用して、あるいは旧約聖書の予言を引用して、今こういうことが起こっているから、これはあの予言と結びつくんではないか、過去にそのようなことでもって、例えば1914年、第一次大戦が起こったときに、世の終わりが来たと言ってですね、仕事を辞めて自分の家の2階の物押し台に行って、天を仰いで死を浸りませと言った、まあ、そういう人の生の声を私は聞いたことがありました。ともするとこのように、本来信仰者としての在り方から離れてしまうということが、世の終わりに強い関心を持つことを通してしばしば起こってくる、繰り返されてくる。世の終わりはいつ来るのか、その判断には慎重さが求められるということであります。一軸の木の例えが今日の箇所に出てまいります。30節に、木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。で、これらのことが起こるのを見たら神の国は近いと知りなさい。戦争の噂、天変地異、飢饉の問題、人が神を求めなくなる。実はこういったことは世界中で繰り返し繰り返し起こっていることであります。最近は数十年に一度という気象の変動の話、しかし能登の地震の折には数十年数百年どころか3000年から4000年に一度の激しい揺れであったと言われています。戦争に関して言えば、あの第一次世界大戦というのはヨーロッパでは世界を非常に大きなショッキングな出来事であったようです。というのは、これまで人間はどんどん成長してきたと彼らは思っていたわけです。機械を使うようになった、蒸気を用いることができるようになった、風や水の力ではなくて人間の力でもって船を動かすことができるようになった、機関車を動かすことができるようになった。そして思想の面でも啓蒙主義ということは盛んに言われるようになった。教会が教えていたような、この閉ざされた世界ではなくて、理性を広げればどんどん私たちは成長していく、ますます世の中は豊かに便利に幸せになっていくというのを打ち砕いたのが、あの第一次世界大戦であったというのは思想の世界でよく言われることのようです。今はロシアとウクライナ、パレスチナでの戦い、そういったことが繰り返されているし、世界中そういった極度の不安恐怖、こういったことが、それを見聞く人たちに抱かせるといいますか、そういう中でますます私たちは慎重に見ていかなければならないということであります。27節に、人々は人の子が輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるという言葉があります。雲に乗って人の子が来る、私たちは一体これをどのように 理解することができるでしょうか。古い話でありますが、旧約聖書エレミア書を見ていきますと、エレミアが第一のあの神殿が破壊された後の復興のことについて触れた予言があります。エレミア書33章15節16節を見ますと、このような言葉が出てきます。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの正義と名付けられる。信仰の拠り所と言ってもいい神殿が壊されるという、イスラエル民族にとってはこの上ない苦しい辛い出来事を経験した後、唯一の創造者であり誠の神が我々をそのような苦しみに落とされた。エレミアはそういう中でですね、救い主の到来を告げたわけです。ダビデの若枝、そしてエルサレムの町が主は私たちの正義と名付けられると予言をしました。このダビデのために起こされる正義の若枝、そしてこの国に公義と正義を行う、これもちろん新約聖書の視点から見ればイエス・キリスト、イエス様の到来ということであります。現実になさったことは何か、自らの十字架の死と復活、これを通して贖いの技、救いの技を完成された。そしてエルサレムの町は公義、正義と名付けられる。しかし相変わらずエルサレムは今戦争の最中であります。で、このような現実と旧約聖書、新約聖書が語ることと結び合わせて考えるときに、私たちは日本語で言われるところのキーワードに対する考え方を少し慎重に見ていかなければならないということがわかります。31節に神の国は近いという言葉が出てきます。エルサレムが今あのようにどんどん武器を用いて隣国にといいますか、同じ国土の中に占領されているというところに兵器を使って攻撃を仕掛けている、あるいはその反撃を受けるけれども、神の国は近い。そしてエレミアが言いましたように、正義の若枝を芽生えさせてくださる。それから600年700年して600年ほどしてですね、イエス様がおいでになった。しかしなお今もあの時代と変わりがない。そして今日さらに私たちにとって理解することの非常に難しい言葉は33節のこの天地は滅びるという言葉であります。歴史を見ますと、このように神の到来、神の国は近いということは、ますます時代が良くなって人の心は柔らかくなって、冷えていた心が温かくなって、争いが消えて戦争が終わって平和な時代が来るということではなくて、最後にはそうなるけれども、そこに至るので何度か繰り返し繰り返し争いが起こり、破壊が起こり、殺戮が起こり、そしてある 時が来て、ようやく戦いがやみ平和になる。しかしまた争いが起こる、殺戮が起こる、そして神殿が破壊されることも2度、3度。私たちは、私はこの10月にですね、島原の地に立ったときに、今は平和です。外目の海がですね、眩しいぐらいに美しく映って、しかし時代を遡ってみれば、原城、そこに天守閣があり、そこに3万数千の人たちが逃げ込んで、そしてほとんどが、いや全てが命を奪われた、その地に立って時代は変わったなぁと思ったんです。そしていつまたそのようなことが起こるかもしれない。でも最後はこの地は滅びる。聖書が描く終末というのは決して楽観的なものではありません。ただ私たちがだからといって世の終わりに強い関心を持って、世の責任を放棄して、仕事を辞めて、家庭でのことよりも教会のこと、信仰のことと繰り返された過去の過ちを考えれば、一体私たちはキリストの到来をどう迎えてきたのか、そしてもう一度おいでになるキリストをどのように迎えるのか、これを考えなければなりません。大事な言葉はこのテキストの中に散りばめられています。極度の不安、そして思い煩いということではなく、31節にあるように、これらのことが起こるのを見たら神の国が近いと知れということと、33節の私の言葉は滅びることがありませんということだ。終末に関してのさまざまなことが言われてきました。その中でおそらくこの言葉ほど、あ、そうかと思わせる言葉はないのではないかと思いますのは、あのマルティン・ルターが語った、明日世の終わりが来ようとも、私は今日リンゴの木を植える。明日のことは明日のこと、今日私がしなければならないことを今日私はする。これは私たちの目を開かせる言葉ではないでしょうか。イエス様がお語りになったこの終末と思えるようなルカ21章の説教は、ある意味ではそれから40年後、紀元70年に起こりました。エルサレムがローマの軍隊によって包囲されて、そしてマサダというあの丘に最後残ったユダヤ人たちは駆け上って、そこまでは軍隊は来ないであろう。しかしそこにもやがて追ってはやってきて、すべてを奪い尽くした。原城に立てこもった人たちも最後の最後を迎える時が来たけれども、私たちはその後また平和な時代を400年続けているわけであります。こう考えますと、私たちは世の終わりということは確かに聖書が、イエス様がお語りになり聖書が書いたように起こる。でも今日私たちは滅びることのないイエス様の言葉をしっかり見上げて、頭を上げて今日生きる。自分が今背負っている健康の問題、あるいは家庭の問題、仕事の課題、自分自身の中にある どうしようもない、解決の糸口を見つけることができないことの中で頭を抱えて、寝ることもできない、薬も効かない、そういう中であっても、キリストの言葉をしっかりと読んで、そこに自分の目を置いて向けて、下に頭を下げるよりも上に天に目を上げて、先ほどの歌のように我が目を上げて十字架のイエスを仰ぐ、主よ我が愛をば我に乏しきことなしと思えば、そのようなですね、信仰者としての歩みを今日一日だけでもやってみよう。明日になればまた今日も昨日のようにやってみよう。あさってしあさってはわからないけれど、今日はこれでいく。そのことの連続が私たちの一生となっていくことは間違いないわけであります。36節、いつも油断せず祈っていなさい。34節の言葉、よく気をつけていなさいという言葉は、訳しようによっては目を覚ましていなさい、目を覚ませして油断せずに主を見上げて今日一日生きよう、そのような思いを持ってですね、今日は感謝を持って生きましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も私たちをここに集めてくださって、あなたの言葉に目を向けさせ、思いを向けさせてくださってありがとうございます。時代は常に変わり続け、あるいは繰り返していく中で、私たちは自分の立ち位置を失ってしまったり、向ける目の先を間違えてしまったりしやすいものです。どうぞ御言葉に私たちの目を向けさせ、しっかりとキリストの十字架と復活のその贖いの上に、今日一日を生きることのできるものとならせてください。この福音の上に私たちが立ち、またこれを述べ伝えていくことができるように導きを与えください。お一人お一人のその生活の上に、健康の上に、また教会の働きの上に、あなたの豊かな祝福と導きがありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。